特集1、世界に開く空と海、広がる和歌山の未来。空の玄関口として発展を続ける南紀白浜空港、愛称熊野白浜リゾート空港と、国内外から多くの観光客を迎えるクルーズ客船。この特集では、和歌山の発展の鍵となる空港の利用促進や、クルーズ客船の受け入れに取り組む方の姿、そして県の取り組みを紹介します。地域と共に歩む空の玄関口、熊野白浜リゾート空港。株式会社南紀白浜エアポート代表取締役社長、岡田真一郎さんのお話です。熊野白浜リゾート空港ならではの強みは、熊野白浜リゾート空港の最大の強みは、東京からおよそ1時間で到着できる圧倒的なアクセスの良さです。空港から市街地や観光地まで車で5分。空港自体もコンパクトなので、飛行機を降りたらすぐ温泉という他にはない利便性があります。空港と地域の関係は、空港が抱える課題を地元の企業や学生と一緒になって解決を試みるなど、積極的に地域との連携に取り組んでいます。熊野白浜リゾート空港では、空港 DX に力を入れており、地元の農機具会社と連携して、自動草刈りロボットを導入するなどの取り組みを進めています。他にも、バードストライク対策を、県立田辺高校の生徒と考えており、これがうまくいけば和歌山発の取り組みとして全国の空港に展開できる可能性もあると思っています。バードストライクとは、航空機へ鳥が衝突することです。また今後は羽田空港との定期便を現在の1日3往復から4往復へ増便することを目指すほか、海外からのチャーター便の誘致も進めることで、避難地域の発展にさらに貢献できる空港を目指していきたいと考えています。県民の皆さんへのメッセージをお願いします。県民の皆さんには、和歌山の魅力を改めて感じていただけたら嬉しく思います。実際に県民の方とお話しすると、和歌山には何もないとおっしゃる方もいらっしゃいますが、決してそのようなことはありません。熊野古道をはじめ、温泉や美しい海岸、豊かなフルーツや新鮮な魚介といった食の魅力など、和歌山には世界に誇れる資源が数多くあります。こうした魅力を、和歌山は良いところだからぜひ来てくださいと、ぜひ県外の方にも伝えていただければと思います。そして、空港を利用して和歌山を訪れる方がこれからさらに増えていくことを願っています。
広がるにぎわいの波、港から町へクルーズ船が運ぶ活気。和歌山市クルーズ客船受け入れ協議会事務局和歌山市観光課、北野裕樹さんのお話です。クルーズ客船が地域に与える影響は、クルーズ客船の乗客の方が町で買い物や観光を行い、公共交通機関等を利用することで、地域での消費促進や外貨獲得につながっています。また、港では県産品の販売を行い、地元事業者が出店できる仕組みを整えるなど、地域との連携も進んでいます。クルーズ客船受け入れの取り組み内容や課題は、和歌山を訪れる乗客の皆さんを温かく迎えるため、和歌山下津港では次の3つの取り組みを行っています。1つ目は、ボランティアによる観光案内です。港やシャトルバスの乗降場所において、登録ボランティアの皆さんが英語や中国語での案内を実施するなど、受け入れ体制の充実を図っています。2つ目は、クルーズ客船のお見送りイベントです。出港時には高校生の書道パフォーマンスや地元の子どもたちによる合唱イベントで乗客をお見送りしています。3つ目は、 和歌山市内での消費促進です。市内の飲食店や土産物店等を専用チラシで紹介するなど、町での消費活性化に取り組んでいます。乗客へのアンケートからは、和歌山市内での史跡や景観の観光がまだまだ中心となっており、買い物や飲食などの消費については、なお伸びしろがあることが明らかになりました。県民の皆さんへのメッセージをお願いします。港では、県産品の物販や出港の際のお見送りイベントを行っていますので、県民の皆さんもぜひ気軽に港へ足をお運びください。地域全体で歓迎ムードを作ることで、さらに和歌山への寄港が増え、地域の豊かさにつながっていけばと考えています。紙面には書道パフォーマンスを行う高校生の写真が掲載されています。
熊野白浜リゾート空港の歩みと進化。県の産業や経済を支える重要な交通拠点となっている熊野白浜リゾート空港。県ではより多くの方にこの空港を利用してもらえるよう、さらに大型の航空機を受け入れるための滑走路の延伸や定期便化を見据えた国際チャーター便の誘致を進めてきました。また貨物輸送の実証実験などの新たな試みにも挑戦し、空港が県の未来を支える拠点になるよう取り組んでいます。紙面には国際線ターミナルビルの2階にあるロビーラウンジの写真が掲載されています。熊野白浜リゾート空港の歩み。1968年、南紀白浜空港として開港。プロペラ機のみ就航。1996年、場所を移転し、滑走路を1800メートルに延伸。プロペラ機よりも大きなジェット機の就航が可能に。2000年、滑走路を2000メートルに延伸。より大型のジェット機の就航が可能に。2019年、空港運営を民営化。株式会社、南紀白浜エアポートが運営を開始。2023年、国際線ターミナルビルにおいて、国際チャーター便の受け入れを開始。2024年、空港の愛称を熊野白浜リゾート空港に決定。空港の利用者数の推移、チャーター便を含みます。2021年度、141,768人。2023年度、231,449人。2025年度、243,722人。過去最多を記録しました。国内外と和歌山を結ぶチャーター便の広がり。航空会社や旅行会社と連携して、国内外のチャーター便の誘致活動を行っています。海外からの旅行客には、県内を巡って和歌山の自然や文化に直接触れてもらう機会も提供し、和歌山の国際的な知名度向上にもつなげています。今後も様々な地域のチャーター便運航を実現させ、交流人口の拡大や地域の魅力発信を進めます。紙面には新潟空港を拠点とするトキエアのチャーター機の写真が掲載されています。空港周辺とのアクセスを強化。空港と周辺地域とのアクセスを強化し、空港利用者の利便性向上を図るため、空港と近隣の主要スポットを結ぶ連絡バスを実証運行しています。運行本数は1日3往復計6便です。停車場所は田辺市の紀伊田辺駅、上富田町の阿蘇駅周辺、白浜町の白浜駅など計14箇所です。詳しくは掲載の二次元コードからどうぞ。地域産品の新しい流通の形。新鮮さと食感が特徴的な地元特産品、餅菓子を 首都圏へ届ける実証実験を昨年度から開始しました。実験では鮮度を保ったまま持ちガスを運ぶことに成功し、今後は協力企業を募るなどビジネス化の実現を目指しています。また空輸に適した新鮮なみかんやいちご等の農林水産物や精密機器等の工業製品の開拓も進め、空港が地域産業を支える物流拠点としても発展できるよう取り組んでいきます。紙面には地元で水揚げされたカツオの写真が掲載されています。熊野白浜リゾート空港サポーターズクラブがリニューアル。熊野白浜リゾート空港に興味関心のある方、空港を応援してくださる方に空港の魅力を知ってもらい、発信してもらうことを目的として、熊野白浜リゾート空港サポーターズクラブをリニューアルしました。会員の方は最新のキャンペーン、イベント情報の取得や、空港内コワーキングスペースが無料で利用可能になります。詳しくは掲載の二次元コードからどうぞ。
クルーズ客船寄港で生まれるにぎわい。近年、和歌山県に寄港するクルーズ客船が増えています。2025年には過去最多の39隻の寄港を記録しました。寄港地域での誘客の取り組みも活発化し、訪れた人と地域住民との交流も増えています。主な受け入れ港と昨年の寄港数、和歌山下津港18回、和歌山市内や高野山方面への旅行客が多く訪れます。下津港では和歌山観光 PR シンボルキャラクター若パンがお出迎えします。日高港1回、能の演目で有名な道成寺をはじめ、歴史的な観光スポットへのアクセス良好です。新宮港18回、熊野古道などを周遊でき、自然や文化を求める旅行者に人気です。さらなる受け入れ拡大、クルーズ客船の寄港が増えている一方で、港では貨物船も受け入れているため、スケジュールに十分な余裕がないことが課題となっています。県ではさらにクルーズ客船を受け入れるために、大型船が直接着岸できない港湾や漁港でも、小型の船に乗り換えて上陸するなどの取り組みを地元と調整しながら進めています。今後の寄港予定の例、7月1日水曜日、和歌山下津港、三井オーシャン富士、8月18日火曜日、和歌山下津港、ダイヤモンドプリンセス、9月21日月曜日、日高港、三井オーシャン桜、10月4日日曜日、新宮港、スターシーカー。紙面には、田辺漁港に寄港した小型船の写真と、和歌山下津港に寄港したダイヤモンドプリンセスの写真が掲載されています。特集1のお問い合わせは、港湾空港振興課、電話 073-441-3154、ファックス073-433-4839 へどうぞ。以上、特集1、世界に開く空と海、広がる和歌山の未来でした。